はい、皆さんおはようございます。今朝も皆さんと一緒に神様の御前に出て礼拝を持つことが許されることを本当に感謝したいと思います。今日私のメッセージの次第、どうしましょうか、こういうテーマでお話をさせていただきたいと思います。どうしましょうか。皆さん、ドイツのことわざあるいは詩の一つにこんな詩があります。アプリル、アプリル、エアバイスニシトバスやマッヘンビル。英語で言うと、April, April, he doesn't know what to do, what he wants to do. つまり、4月よ、4月よ、お前は何をしたいのかわからない。これは有名なドイツの詩なんですけど、例えば自然現象で突風が起こったり、嵐が起こったり、急に氷が降ってきたり、4月にですね、異変が起こるとですね、April, April, エアバイスニシトバスやトゥーンビル。ドイツ人はよくそのことを言うんです。まあ、考えてみると不思議だなと思うんですけど、それほどいろんなことが4月があるということをまあ意味しているわけでありますけど、皆さん、今年この日本にとっても4月は特別な月であると私は思います。それは平成という年号が終わりの年になるからです。そして5月1日から令和という年にシフトしていくわけですね。これは日本の歴史にとって非常に大きなことであります。まあ、今日は礼拝ですからそのことについて深く入るつもりはありませんけれども、大きく変わる、歴史的にも大きな変化がある、まあ、この最後の4月の日曜日に私たちがこのように礼拝を持つことができること、神様にあって本当に感謝したいと思います。ところで、しばらくの間ヤコブの手紙から離れてイースターがありました、受難集がありました、キッズのいろんなものがありましたから、イベントがありましたので、ヤコブの手紙から少し離れておりましたから、簡単に復習をしてみたいと思うんです。ヤコブの手紙の第1章のところで、御言葉を実行する人になりなさいとヤコブは言いましたね。2章のところで、私たちは信仰と行い、このバランスの大切さについて学びました。そして3章に入って、舌、いわゆる言葉、この問題について取り扱ってきたことを覚えていると思います。皆さん、舌、言葉の問題、これはどんなものであるかを私たちはここで学んでまいりましたけど、少し御言葉を引用してみましょう。3章の2節、こう書かれています。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。続いて3節、馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きな森を燃やします。舌は、6節、舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。8節、しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。まあ、皆さん、これらの聖句から反対する人は誰もいないと思います。まさしくこの舌というのは、言葉というのは問題であることを誰もが知っていますね。私たちがこの舌、いわゆる言葉の問題を学んできた矢先に、この日本の国の最高決議官である国会で、この舌の問題で、言葉の問題で失言が起こりました。例えば今月4月の5日、塚田一郎国土交通副大臣が安倍晋三総理と麻生太郎副総裁兼、財務大臣の地元を結ぶところの安倍総理と麻生副総理との地元であるところの道路事業にいわゆる忖度をしたという発言で、この交通副大臣が辞職することになりました。4月10日桜田義孝五輪担当層オリンピック大臣、彼は何と言ったんですか。この東北の復興以上に大事なのは高橋日奈子衆議院さんですよと言って、被災者の東北の方々を本当に悲しませる発言をしました、失言です。 そしてその責任を取って辞任しました。この写真はマスコミのレポーターたちがインタビューしているところでありますね。オリンピック担当大臣、皆さん来年です。国家を挙げてまた世界中が注文する、そして陣頭指揮に立ってリードする本当に大切なポジションにあるこの大臣が失言、暴言がありました。本当に残念です。このオリンピック大臣には他にも失言がありましたよね。皆さん、日本国の日本の国の大臣、副大臣という重職に就く立場の人、これは日本の国の最高決議機関なんです。最高決議機関の人が言葉の問題で失敗していわゆる辞職しなければならない、それは不必要な発言をしたためなんです。少し前になりますけど、丸山和也という参議院議員、この方は弁護士さんですけど、彼こう言ったんです。オバマ米大統領、アメリカの大統領を念頭に黒人の血を引く奴隷ですよ、こう言ったんです。皆さん、その責任を取って参院憲法審査委員会の委員を彼は辞任しました。皆さん、数え上げればキリがありません。下の問題、言葉の問題は時代が変わっても一向に変わらないんです。昔もありました。なぜでしょうか。ヤコブはこう言ってます。3章11節、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。12節、私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。皆さん、当たり前です。子供でも分かることですよ。甘い水と苦い水が同じ穴から出ること、またイチジクの木の木からオリーブの実を結ばせるということ、この2つは絶対にありえないことです。しかし皆さん、このありえないことがなぜ起こるんですか。今日のメッセージのテーマはどうしましょうかなんです。一貫性がないんです。皆さん、他人事じゃないですよ。私たち一人一人の問題なんです。もちろんあなたが置かれているポジション、家庭、みんな違うでしょう。でもあなたの置かれているところで、あなたが語る言葉、した。これが実は鍵なんです。私たちの問題であるこの大きなテーマで、私は次の2点から神様の前に出てみたい。皆さんのお手元をレジュメ参考にして、よくお聞きいただきたいと思います。まず第一、一貫性のない舌です。9節を読みします。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。10節、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。愛する皆さん、今から2000年ほど前、このヤコブの時代にもこの問題があったんです。約2000年後の今も同じような問題が皆さんあります。現代版なんです。今日のテキストでヤコブは舌が一貫性のないものであることを示しています。皆さん、誰でも舌から出る言葉を絶対大丈夫だと断言できる人はいません。ヤコブは私たちと言っています。複数なんです。つまりヤコブだけの問題じゃなくて、民族を超え、国を超え、言語を超え、地域を超え、あるいは時代を超え、共通する人類一般について言える問題である。私たち、9節で、私たちは舌を持って主である父である方を褒めたたえると言いました。主というのは 主人と主も、いわゆる主従関係だから、権威を強調しているんです。主人、そして父とは愛と憐れみを強調した言葉で、神様を賛美するその言葉でもあります。天におられる主である神様を褒めたたえる。しかし、その同じ舌で私たちは人を呪うこともするというんです。これまた人類一般に通じることです。今私たちは礼拝に出ております。素晴らしい神様の臨在の下で神様の御言葉を聞いています。神様に感謝し祈りを捧げます。ところが礼拝が終わって下へ行った時に、つい先ほど神様を褒めたたえ感謝を捧げ祈りを捧げたその同じ舌で誰かの悪口を言うことがあったとしたら、それはおかしいことではないかと ヤコブはそう言ってます。ヤコブは未信者に対してこれを言ってるんじゃないです。いえ、ユダヤ人クリスチャンに対して言ってるんです。神様を知ってる人に対して言ってる。ですからクリスチャンであるとかクリスチャンない関係なく、下の問題は、言葉の問題は共通してあるということです。そうです。残念ながらこれは私たちの間でも起こりうることであります。同じ教会の兄弟姉妹の間でそういうことがあるとしたら、それはとても悲しいことです。傷を人は受けるからです。傷を受けたとき、なかなかその傷は癒されがたいものです。なぜでしょう。本来人間は神様の形にかたどって作られたものですよね。創世記4章を見ますと、そんな存在であるはずがないんです。すべてのものは良かったと神様は言っておられる。じゃあなぜ私たちはこんな風になってしまったんでしょうか。それは罪が入ってきて以来です。神様の形を破壊してしまったのが罪なんです。神様という方が目を外れてしまって、自分が中心になり、軸足が自分になって、自分の思い願い、自分のしたいことを人間はするようになりました。ですから神様を礼拝することよりも自分の楽しみを、自分の喜びを優先させること、これが普通になってしまった。そうです。ですから賛美と呪いが同じ口から出るというありえないことが現実に起こっているのであります。それが私たちが自分の力ではどうすることもできない現在というものです。現実にある罪です。この現在は人類ができた初め、アダムとエバの時代から人間が自分の力でどうすることもできない罪、これが現在なんです。で、これ私たちは生まれながらに持ってます。皆さん、家庭に赤ちゃんが生まれたら家庭は喜ぶんです。そしてこの子は立派な子になってほしいと、それぞれ名前をつけます。どんな親でも自分の子供が、皆さん、罪を犯すようなそういう子に生まれること、育つこと願う子ではいないと思うんですよ。やがてノーベル賞を取るような立派な学者になる方も、あるいはまた刑務所でお世話になるような人も、生まれた時は全く同じです。でも共通していることは、現在罪の根を、ルーツを持って生まれてきていることです。で、これは神様を信じた後もですね、どんと根ざしているんです。ですから神様を知っていても、常にこの罪の問題と戦っていかなければならない。もっと言うなら、処理していかなければ、清算していかなければ罪の問題に打ち勝つことができなくなるということです。そうです。神様の形に創造された人を呪うということは、創造主である神様を呪うと同じことになるんです。それは罪以外の何者でもありません。そうですね、神がお作りくださったその人を呪うということは、お作りくださった方を呪うという。そう考えると、私たちは決して呪いの言葉を口から発するべきではないんです。3章10節、ヤコブは言いました。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。現在を抱える私たちは、じゃあ皆さん、もう希望はないんでしょうか。そうではありません。その歪められた神の形は修復されるんです。ヤコブは一貫性のない下に目を留めるのではなくて、一貫性のあるものに目を留めなさいと言っているんです。それが第二のポイントです。一貫性のあるものは何ですか。自然界です。三章十一節、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がせるようなことがあるでしょうか。十二節、私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を実らせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。一貫性のない舌と比較すると、自然界がいかに一貫しているかを示しています。そうですね、皆さん、甘い水とは、いわゆる飲み水のことです。飲用、ドリンキング、これに適した水のことで、苦い水というのは飲めない水のことです。同じ泉から2種類の水が噴き出すことはありえません。今日教会の皆さんはヒルゼンの方へ行きます。そして隣大山、この辺りはですね、水がいいんですよ。とってもいい水がいいです。特に大山の湧き水というのは有名ですよね。 ですから、もう何にも消毒もなく、湧き水そのまま直接飲めるぐらいいいんです。ですから、もし大山の近く行かれたら、湧き水をね、ぜひ飲んでいただきたいなと私は思うんですけれども、皆さん、イチジクの木がオリーブの実を実らせたりすることはありえない。甘い水と苦い水が同時に出ることもありえない。一本の木が2種類の異なる実を実らせることはありえない。そのありえないことが現実に私たち人間の口から舌からはあり得るんです。考えてみたら実に恐ろしいことですよ。そうですよね。そういう語る牧師である私もそうです。人間です。現在を持っているんです。みんな平等にこの罪を抱えているんです。さあ、このことに自覚をどれほど持っているかによって大きな開きが出てきます。気づきです。あ、牧師はうまい話するなと、ようわかる、でも僕は大丈夫やろと思っていらっしゃるかもしれません。いいえ、例外は一人もいない。人のことは自分のことと思ってみてください。すると大きな大きなレッスンになると思うんですね。自然界に生息するものは皆さん自然の法則に従い活動しているんです。その活動は一貫しているんです。しかし舌はそうではありません。舌は二面性があります。それは私の心の二面性を証明しているんです。私はどうすればよいんでしょうか。じゃあいくつかのポイントを言いましょう。まず第一、心の毒を取り除くということです。言葉は心の中から内側に思ったことから出てまいります。この心の内側に毒があるとするならば取り除く必要がない。そうです、自分の心に何を持っているか、ある意味でこれが全てでしょう。三章八節、しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。皆さん、死の毒に満ちています。オリンピック担当大臣が一言の失言で、あの夢にまで願った大臣の職、一瞬のうちに失ったんだ。いや、大統領でも、皆さん、首相であっても、あれもっと違う行為の立場にある方でも同じことが起こるんです。ここに毒という言葉が出てきましたが、心に毒があるとやはりそれが言葉に出てくるんです。もちろん心に毒を持ちながら、きれいな言葉でそれをごまかすこともできるでしょう。逆に口が悪いからといって心に毒があるとは限りません。口は悪いけれども正直な人、温かい人いらっしゃいます。しかし皆さん、まあ、それはそれとして、本質的に言えることは、私たちの心がどういう状態であるかが言葉になるということです。私たちの心から毒を取り除かなければならない。毒とは何でしょうか。それは罪です。私たちの言葉はこの罪から出ている毒を取り除くならば変わっていくはずです。私たちの心が常に平安であるならば、私の言葉にも、私たちの言葉にも必ず影響を与えます。そうです、皆さん、落ち着いた時にあなたが放った話すが言葉と、あなたが非常に慌てて急いで緊急の事態で話す言葉は違うでしょ。主語が抜けたり目的が抜けたり急ぐ場合ですね、自分の言いたいこと、それを強調するからですよ。よく私も夫婦との会話の中で、あれよあれよと家内が言うんですね。あれよってなんだと分からない。私で全く違った社会と次元と場所にいるわけですから、あれよっても何があれか分からない。でも急ぐから、あの方はあれよあれよって言うんですね。彼彼彼女彼女、地球の半分は彼彼女です。誰が彼か彼女か分からない。急ぐとそうなんですよ、皆さん。そうなんです。つまり私の内側にあるものが出ちゃうんですね。でも落ち着いて考えたら、彼というのは誰々でさんですよ、彼女は誰々でさん、あ、それだったら主語があるから分かりますよねと、こうなっていくんです。そうです、私が本当に落ち着いて心沈めて語る時の言葉、それは選ぶことができるから変わる。つまり神様の前に沈まらなければ私たちは軽いタッチで出てしまうということ。聖書を読まなければ、神様の前に心を静めて祈る時間がなければ、こんなに忙しい日本の社会で、日本列島全体が激しいこのリズムで動いている中で、どうや やって心しつつ私たちは落ち着いて語ることができるでしょうか。10連休という大型連休がスタートしているんです。その中に私たち皆さん、日本列島大移動ですよ。国民の約8割が動くそうです、何らかの形で。それは海外に行かれる方、あるいは国内に動かれる、非常に結構だと思います。それはそれでいいと思いますね。日本全体がブワーッと動く、これは日本の特色の一つだと私は思いますね。ある方はみんなが動くからじっと自分は動かなくていい、いると、こういう方もいらっしゃる、まあ、それはそれでもちろん結構ですよ。そうです、こういう忙しい動く中で静まるということがどんなに難しいか、これね、私日本全体の問題で、クリスチャンだけじゃない、みんなを抱える問題だ。だから聖書ははっきりと言います。忙しいことを分かっている、でもその中に生きている私たちは避けられないんです。そうでしょ、もし避けるの浮いてしまうじゃないですか。ふわーっと浮いてしまって全然困ってしまう。いいえ、知恵が必要なんです。どれだけ忙しく、どれだけ動いたとしても、本人の意思の置き方で変わりますよ。なぜなら自分のしたいことはするじゃないですか、自分の行きたいところに行くじゃないですか。皆さん忙しくてね、大変で、なかなか調子できません、調整できなくて、気がついたら沖縄に旅行行ってたって聞いたんです。プロ野球選手の応援団、応援に行ってた。忙しいとしか言ってたはずだかなと。誰と言いません。人間ってそんなもんなんです。後から分かったんですよね、はい。もっとひどい場合はね、これ私でないですよ、他の人なんです。テレビ出てんね、その人がインタビューされて、何と言ったら分かんない言葉もありません。他の理由を作っていなかったんですけどね、テレビ出たらもうこれ全国版ですよ皆さん。何々ファンどこのファンって言いませんけど、まあね、関西地区の何々ファンの方、どうですかって言ってるんですね皆さん。お見事って感じで、皆さん神様の前に私たちは偽ることはできませんよ。本当です、人間勝手です、都合のいいこと言うんですよ。だからその言葉だけ聞いたら分かんないんです。言葉上手な人もいらっしゃるでしょう、口下手な方もいらっしゃるでしょう、そういろんな方います。でも大切なことは心から出てくる言葉、これは温かいはずです。人を包みます、癒します、励まします、慰めるんです。ヤコブはそのことを実はあのユダヤ人クリスチャンたちに訴えていたんであります。そうです、皆さん、私たちの心は自分の思い以上に毒を帯びているということを覚えなければなりません。ですからイエス様によって作り変えていただくことが大切です。毒は毒をもって制するという言葉もありますけれども、それほど恐ろしいものです。イエス様は罪を犯されなかったお方、清いお方、罪を知らないお方、この方が罪人となられて、あの恐ろしい十字架にかかり、両手両足食い付けされ、清い血を流しくださった。この清い恩血によって、その毒が現れるんです。これが救いです。イエスの血、すべての罪より私たちを清めます。ここにキリストの救いの源があることを覚えてください。そうです。イエス・キリスト様によって、その恩血によって、心を作り変えられていくことが大切。今日のこの礼拝説教の前に、誰でもキリストにあるならば新しく作られたものだという賛美をしましたね。好きな、私の大好きな素晴らしい賛美だと思います。そうです、コロサイ書3章16節こう書いています。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。どうすればいいんでしょうかという答え、ここにあります。キリストの言葉、聖書の言葉、あなた方のうちに豊かに住まわせなさい。どうでしょうか、あなたはどれほど聖書の言葉を心の内に蓄えていらっしゃいますか。苦しみにあったとき、悲しみにあったとき、喜びになったときに御言葉が湧いてくるでしょうか。この御言葉が私たちを励ますんです。人の言葉ではありません。人の言葉は言っとけばいいでしょう、でも有限です、変わるんです。でもキリストの言葉、聖書の言葉は変わらない。そうです、花は枯れ草はしもむ、しかし神の言葉は永遠に立つと聖書は私たちに語ってくださっています。そうです、私たちが信頼を置くのはこの聖書の言葉であるんです。神様のお言葉がいつも心が の中で心に座して、そして心に満たされるように祈りましょう。皆さん、それは私たちの信仰生活に関わることです。そしてもう一つ、イエス様はこう約束してくださいました。ヨハネ14章16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。助け主、これは聖霊なるお方です。私たち自身は不従順なものであること、まず心に覚えなければなりません。そして言葉を使うとき常に注意深くあることです。お互いの不十分さをからくる誤解や間違い、決定的な悲劇になってしまうことがありますね。こんな話がありました。ある人が車を運転してた、渋滞に巻き込まれました。もう約束の時間が守れなくなったんです。そこで途中で電話をかけたんですね。ところが電話を受けた人はですね、相手がどういう状態か分からない、いや渋滞ですこう言われた。それは体が、健康が渋滞の状態に陥ったんか、誰かがね、そういうふうに勘違いしてしまった。皆さん、これは笑い話のようなやり取りなんですけど、現実にあるんですよね。日本語は特に同じ発音で漢字が違う、いや意味が違う、結構あるんです。車の渋滞、体の身体の渋滞、発音は同じでも全く意味が違う。でもかけてそこを話すときにですね、誤解がそこで生じること、そうです。そういうとこから皆さん、笑い話で終わればいいんですよ。でも笑い話で終わらなくて問題になってしまう、それは人間の不十分さです。語る側も、そして受ける側も弱さから来る問題です。ですから現在を、いわゆる罪の根を持っている私たちは注意しなければならないんですね。神様を信じる人には聖霊が内側に住んでくださいます。もう一人の助け主です。そして3章8節、この言葉、皆さんと一緒に読んでみましょう。3、はい、しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。皆さん、この制御という言葉、コントロールです。できない、聖霊は心に働いてくださってコントロールしてくださる。お前少し言い過ぎてるよと聖霊は心に語ってくださるというんです。聖霊のチェックが入った時に、その声に聞き従うか、あるいは相手の人とのやり取りを続けるかで分かれてきます。いや全然私聞こえないよ、お前少し言い過ぎだよ、そんなことは聞いたこと一度もないって方もいらっしゃるかもしれません。しかし皆さん、前提条件があるんですね。聖霊様が語りかけてくださるような状態でないんです。静まってないんです。忙しいんです。慌ててるんです。自分のやりたいこと、あるいはやらなければならないことたくさんあるから、その忙しさの中で神様のお声を聞くことは難しいです。神様の声は多くの場合静かなんです。あのねというか、大声で言えば誰でも聞こえるでしょう。でも神様の声は静かな声が多いです。つまり神様の前に心を静めるということ、デボーションです。このリズムの中にあって初めて聖霊の声が、君ちょっと言い過ぎだよ、人じゃないんですよ、神様が、聖霊様が語ってください。大体の場合人から語るとカチンときますよね、カチンときますよね。しかも近い人から言われると、もうあんたに言われたくないよ、なんで、つい言葉が出てしまう。近い人から言われると嫌ですよね。でも聖霊様が言われたのは、ああそうだと思うんです。さあ、これがあなたの成長につながっていくんです。このステップに入っていかない限り、何十年教会に来ても同じです。変わらない。神様は私たちに願っておられることは、私たちの内なる人が成長することです。喜びの人生を送ることです。幸いな人生を送ることです。もっともっと素晴らしい神様の恵みを、たくさん宝のようなものが聖書の中に決められている、それをもっともっと知ってほしいと神様は私たちに願っておられるんです。そうです、私たちは不十分で弱さを持つものであることを心に留めて、 聖霊の助けをいただく必要があります。それは神様を信じる者の特権なんです。プリビリッジ、特権です。他の人にはないんです。神様を信じるだけで聖霊様が内側に住んでアドバイスしてください。皆さん、なんと素晴らしいことではありませんか。おもなくオリンピックで皆さん、いろいろなゲームがこれから1年後ですけど繰り広げられると思いますね。日本全体が非常に興奮すると思いますよ。オリンピックのハイライト何ですか。私はやはりマラソン、最終日に行うマラソンじゃないか。あのオリンピックで日本女子選手非常に活躍されて金メダルや銅メダルを取った選手たちを生み出した名コーチ、なんていう名前かとかちょっと名前忘れましたけど、あ、そうですね、小出コーチ、お亡くなりになりましたね。この小出コーチはとっても、まあ、実業団はじめ高等学校の教師、教師と言いましょうか、指導しておられたそうですけど、あとは実業団に入って、この小出コーチのいわゆるコーチングの仕方は非常にアメリカ式なんですね。褒めるんだそうです。褒めて育てるというやり方、日本の今までの教会を指導はそうじゃないです。上から皆さん、なせばなすなる、何事も上からトップダウンでやれ、頑張れ、そんなことできないじゃダメや、そらグランド3周走ってこいなんて感じ、正座しようなんて。向こう違うんですね、アメリカは。お、できるできる、うまいよ、わあ、ワンマーチャンスできるよって言って褒める。でこの褒められてどんどんどんどん乗っていってしまって金メダル取ってしまったと。極端な言い方ですけどね。人間というのは褒められると評価されると非常に心開きますよ。逆に怒られて叱られるとですね、しょぼーんとなって、で持ってる才能も伸びていかなくなってしまうと言われてますね。聖書というのはそのバランスが取れてるんです。実は罪に対してははっきりと断言していけないことだとはっきり聖書は語ります。でももう一つの面においては、私たちを本当に神様を褒めて私たちを実は養ってください、育ててくださるんです。ですから聖書は素晴らしい書物、聖書を読むこと、聖書を学ぶこと、そして聖書の御言葉を蓄えること、これが本当に重要なことであります。そうです、皆さん、私たちは自己矛盾から解放される力、自分の内側にはありません。どうして現在こんなに生まれながらの罪を持っているんだろうか。これは私の親もその親もずっと先の一番初めの世代から抱えてきている罪の根があるからです。この問題を解決できるのは神の子イエス・キリストしかおられないと聖書は語っています。ですからそれを解決するためにイエス様は来られました。そして毎日の私の生活で私たちをヘルプするために聖霊様が、神の御霊が私たちを助けてくださるんです。皆さん、小さな舌が大きな問題を引き起こすことを今日学びました。小さな私の一言は大きな恵みと祝福を人に与えることもありますよ。私の一言が誰かの大きな励ましとなるならば、それは素晴らしいと思います。少し勇気がいるかもしれませんが、イエス様のことを周りの人に語ることができるならば、それはどんなに幸いでしょうか。小さな私の舌が、私の言葉が神様の栄光を表す働きのために用いられたら、それはどんなに幸いでしょうか。皆さん、同じ舌ですが、その違いはどこにあるんでしょうか。それは舌を用いる人に違いがあります。私たちの口から神様が悲しまれるような呪いの言葉が出ることがありませんように願います。聖霊に導かれて周りの人に喜びを与え、最愛を与え、そういうものを、そういう言葉が出るように私たちは心から願うものです。スポーツ選手であるならば励まして勇気づけて育てて選手を挙げる、そういう言葉が出ることを願いますね。そうです。それにはまず私たちの心の内にある毒を取り除かなければなりません。いかがでしょうか。皆さん、あなたの内側の心、何が座しているでしょうか。人には分からない、いや分からなくていいんです。神様の前にあなたの心を置いていただきたいんです。そうです。今日私たちは大切なことを学んでまいりました。まとめてみましょう。それは舌は一貫性がないということです。 どんなにコントロールすることを願ってもできない。そして言葉で失敗しない人はいない。言葉を制御できる人は誰もいない。舌は死の毒に満ちているとヤコブは言いました。しかし神様は私たちに修復の道をイエス・キリスト様にあって備えてくださいました。ではどうすれば呪いの言葉ではなく賛美の言葉を語ることができるんでしょうか。どうすれば人を励ますことを力づけることができるんでしょうか。一つ、心の毒を取り除くこと、これをしなければならない。第二番目、聖霊の御霊の神様の助けを受けること。この二点において私たちはこの週歩んでいこうではありませんか。するとあなたは素晴らしい神様の恵みを幸いを体験経験なさると信じます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝します。どうしましょうか。私たち一貫性のない舌を持つ者、そこから言葉を発する者として、自分の力ではもうどうすることもできないこの大きな死の毒に満ちたものを持っていることを覚えました。神様、感謝いたします。こんな私たちに目を留めてくださり、神様が私たちが創造された初めの姿に戻るように、修復することができるようにイエス様にあって道を開いてくださってありがとうございます。今日あなたの御声を聞きました。私たちは今お祈りをしたいと思います。どうぞあなたの言葉でお祈りください。自分の内側に、心の内に毒はないだろうか。もしあるとするならば、どんな毒だったろうか。あの人を悲しませたり傷つけたこともあるいはあったかもしれない。どうぞ自問自答して今お祈りください。そして神様に前に告白してください。聖霊様に助けを求めてください。どうぞお祈りください。そしてその後私がお祈りをさせていただきます。お願いいたします。アメン、アメン。感謝します。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。主がこの場にいてくださり、平成最後の礼拝をこのように迎えることを許しくださった恵みを感謝します。今日も大切な大切な御言葉をいただきました。感謝します。この御言葉を私たちは素直な心で受け止めて2点学びました。心の毒を取り除くこと、今祈りました。神様、その祈りに神様が応答してくださり、お許しくださって、そして聖霊様の助けを受けて歩むことを良しとされることを感謝します。神様、愛する兄弟姉妹がこの聖書のことをしっかりと受け止めて、素晴らしい歩みをこの週も前に向かって進むことができるよう祝福を与えてください。お祈りされたお一人お一人の祈りに神様がお答えくださり、祝福してくださることを祈ります。イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。